あとなんかやっぱり自分が休んでる回聞くのは結構楽しいわ。
ああ、そう。
うん。いや、さすがにちょっと自分が出た回聞くのはめちゃくちゃしんどいんだけど。
あ、そうなんだ。
うん。自分が出てない回聞くのは結構楽しかったな。自分が出てる回聞くのちょっとしんどくない？その、なんかこの話、なんか聞いたからいいんだけど、みたいな。いや、当たり前なんだけどさ。
確かに確かに。まあ、それはあるけどね。うん。
ちょっと、うん、だから、我々のコンテンツがつまらないのかと思っていたけど、まあそうではなく、ただ一回聞いた話だからつまんなかっただけだ。
うん、なるほどね。確かに確かに。それはあるかもしれない。
まああと普通に知ってる人が話してるの聞くのは楽しいわ。
うんうんうん。そうだね。うん。
で、まあそういう話の流れから、まあ私は結構ね、久々なんだけどね、ここに来るのが。ね、だからまあ、軽く近況報告というか、
はいはいはい、ぜひ。
最近やったことで印象的だったことを。まあ、話せればいいかなと思ったんですけど、まあ先々週かな、はいはい、なんか一回このポッドキャスト休んだ時に、はい、まあ、なんで休んだかっていうと、まあ、次の日に実験があったんだけど、
はいはいはいはい、はい、
まあ、その実験の話をしたくて
はいはいはいはい、
でその実験はなんかあの FMRI っていうなんかすっごいでっかいなんか機械の中に入って、まあ、なんかその自分の脳の活動を計測するみたいな、
うんうんうん、
でもなんか実際にやったのはその FMRI の中に入って、まあなんかその自分の頭の中にある、まあどこがその、なんていうか、ものを見るときに反応しているの部位なのかみたいなのを特定する実験をやったんだよね。
うん。
だからなんかその、ぐるぐる回る、天井をこうぐるぐる回るなんか物体みたいなものを、なんか視点を固定して、なんかそのぐるぐる回る物体を見るんだけど、
はいはいはい、
そのぐるぐる回る物体がなんかどっかにいるときに、どこの脳活動が活発になるかっていうのを見て、
うん、
そのなんかその視野の領域と、まあ、脳の領域をこう結びつけて、あなたのなんか視野の領域はここですみたいな。
ああ、それ人によって違うの？
あ、人によって違う。
へえ。
だから、そのなんだろう。要は、まあ本当はそんな別に、脳のどの部位がどこを見てるかでは、まあ研究テーマにならないじゃん。
はいはい、
だから、もっとなんか高度なことを今後していくんだけど、まあそういう高度なことをする前に、まずちょっと自分の脳がどういう構造してるのかっていうのをとりあえず記録しとかないと、まあできないから、
そうね。
まあ、一旦、記録しときましょうねっていう感じで。
うん。
まあなんか2時間ぐらい。そうね、最初はぐるぐる回るなんか変な物体を見させられて、
はいはい、
でその次はなんか人の顔とか、学校とか、
うんうん、
あとはなんか何でもないものみたいなものを見せられて、
あ、
そのなんか人に反応する脳領域とか、その場所に反応する脳部みたいなのがあるから、
はいはいはいはい、
なんかそこの特定をしたいから、は
いはいはい、なんか僕大学の授業で視覚情報科学っていうのを取って、
ああ、まさにそうじゃん。
そう、まさにそういう感じで、そう、視覚的な情報が脳でどういうような反応をするのかっていう、
うん、
なんか割と人の顔をやっぱり、人の顔とかには強く反応するとか、なんかその、見るものによって反応の仕方が脳でいろいろ変わってくるっていうのがおもろいなとは確かに思ったね。
そうね。
うん。
だからなんかあれでしょ、その、ある方向にすごく活動する脳部位があるみたいなのをやった。
うん、うん。そうそうそう、はいはいはい。やりましたね。
なんかね、ある向きを向いたところにだけ活動する。
うん、そうそうそう、やったやったやった。思い出したわ。
そうそうそう。
この動きに、例えば横の動きではここが反応して、縦だったらここが反応するみたいな。があるっていう。
あ、そうそうそうそう。
だよね。うん。
なんかそういう細かいところから、その、まあなんか、そういう細かい矢印とか、形とかにそれぞれ反応する脳部位があって、
うんうん、そうだね。
で、まあ、それが分かってるから、まあその人が何かを見せられたときに、脳活動から人が何を見てるかみたいなことを予測できるみたいな。
うんうんうん。
まあそういうことをしてる研究室なんだけど、
うんうんうん。
まあそのためのね、まず準備を。したって感じで、
はいはいはい、
でもなんか2時間ぐらい、FMRI の中に入れられたんだけど、なんでこれが大事な実験かというと、めっちゃダメなんですよ。 当たり前だけど。
目をつぶるなと。
いや、そうね、まあ、目をつぶらないのはもちろんだけど、まあ、とにかく眠いんだよね。
え、2時間ずっとそこにいたの？
あ、なんか1時間やって、休憩して、また1時間みたいな。
あ、でも辛いな、確かに。
うん、
それも。
いや、もうでも、本当に眠くて。いや、なんか、もともと言われてたんだよ、眠いよ。だから、ちゃんと寝てきてねって言われてたから、ちゃんと寝ていったのに、
あ、
とにかく眠いんだよね。
なるほどね。はいはい。
いや、だからもう眠気に頑張って打ち勝つように。いや、てか、なんか、そのなんか眠気に頑張って打ち勝とうとしてる脳活動取れちゃわないのかなと思い
つつ、それは思ったね、確かに。寝たい時にこうなるみたいなのが、になってるかもしれないよね。眠い時に。うん。
だから、なんていうか、その最初に取るのがめちゃくちゃ大事で、だって、それ以降全部それを使ってベースにして、やっていくから。だから、ちょっと、本当に綺麗に取れたかどうかは、あとで自分で見てみないと分かんないから、まあ、ちょっと解析してみますっていう。
なるほどね。自分の研究に自分が被験者となってやったって感じなの。
あ、まあそうね。まあ、なんていうか、まあ、自分の研究という感じでもないけどね。その、
あ、
まあ、他の人がこういう、なんかその、研究室で他の人がこういうデータ取りたいんですって言われたときに、まあなんかその、ちゃんと僕がその脳部位とかを特定しとかないとその人の被験者になれないから。
ああ、はいはいはい。
だからそういう他の人の実験をできるようにするための準備で。
ああ、なるほどなるほど。はいはいはいはい。まあ、やっぱ人によって違うんだね。やっぱり。
そうそう。だから、例えばそのブレインマシンインターフェースとかでさ、まあイーロン・マスクのあれだと猿になんか脳のなんかさ、電極つけてさ、
はいはいはい、
なんかいろんなゲームできたりさせてるのあったじゃん。
はいはいはい。
あれはやっぱりその猿で一回その要は、ブレインマシンインターフェースのあれを学習させてるからできるであって、
そうね、そうね、
だからその学習させたやつを他の猿にこう移動させたからといって、まあ挙動が同じにはならないんだよね。もう一回学習し直さなきゃいけないんだよね。
その、
こういう脳シグナルが出たときはこういうことをしたいっていうのを、
はいはいはい。
もう一回機械学習でやんなきゃいけないんだけど、
はいはいはい。そうかそうか、そうだね。確かに。
だからなんか、まあそういう違いがあるからこそ、なんかその、なんとかそういう違いを是正しようっていう研究もあるよ。だから。
是正っていうか、まあ、
まあ、なんかその
天才の人の脳の、
ま
あ、うん。どうぞ。
あ、そういう話じゃなくて、なんかトランスファーラーニングとかで、
は
い、
なんかその、転移学習？
そう、ある人で学習したら他の人でもその、なんていうか学習したデータ使いたいじゃん。
はいはいはいはい、そうだね。
でもなんかそのまま愚直にそのリコーダーを使ったりするだけじゃ無理だから、もう一回その、まあ、なんか違う人の脳でファインチューンして使えるようにしようみたいな。はいはいはい、なんか最近そういうの流行りなんですよね、その画像とか言語とかでも。なんか一回大きな文章で全部学習させておいて、なんかこう小さな学習データだけで、まあ、いいパフォーマンスを出せるようにするみたいな。
マ
イセキは知ってると思うけど。
はいはいはい。
まあそういうことを、その、要は脳のブレインマシンインターフェースとかでも やったりしてるんで。
うんうん。なるほどね。
っていう、近況報告ですね。
おお。まあその実験をやり、まあ、最近はもっぱら研究活動って感じ。
そうだね。研究活動して、まあ勉強してって感じかな。まあ、そうね。だからなんか最近、まあ趣味と呼べるものは2つしかないんだけど、まあランニングとボルダリングなんですよ、趣味は。
おランニングはまあできるとして、ボルダリングはできてんの？できてんの？
ボルダリングも、うん、なんか、まあちょっと田舎の方のジムに行ったりして、壁登ったりしてるけど、
お
でもまあいかんせん、まあランニングなんて1時間ぐらい走れば終わるし、もうボルダリングもパッとやってパッと帰れるから、
うん、
だからまあ勉強ともうまく両立してやってるんだけど、
うん、
まあ最近はアニメとかも見ようかなと思って。
おお、何を見る？
なんかくだらないアニメ見たいんだよね。
くだらないやつ？
うん、そう、なんか 脳使わないで呼べる、見れるやつがいいかなって思ってる。
ああ、なんか、ストーリーが簡単とかそういうこと？
あ、そう、もうなんか、わかりやすいっていう。
なんだろう。
だから、とりあえずね、見たのは、呪術廻戦と僕のヒーローアカデミアは、全部見た。
ああ、確かに。
で、どっちも、とても満足した、あんまり考えないで見れるじゃん。
そうだね。どっちも、まあ、バトって、勝って、
ね。そうそうそう。そうそう。なんか心をそんなに痛めつけてこないじゃん。エヴァみたいに。
うん。
エヴァはやっぱ体力持ってみないとちょっと疲れちゃうけど。
そうだね。そうだね。
そういうなんか体力を貯めるアニメが見たい。体力を使うアニメじゃなくて。
なるほどね。なんだろうな。なんかあるかな。
だから次は配球見ようかなって思ってる。
ああ、いいんじゃないですか、
ね。安定だよね。とりあえず。
なんか俺はね、割と進撃の巨人とか、東京グールとか、
うん、
そういうまあどっちかというと逆のなんだろう、体力使う方なのかな。そういうのを結構好んで見るかな。
ああ、そっか、
うん。
まあでも俺もどっちも好きだけどね。東京グールも、進撃の巨人も漫画買ってるから。
ああ、進撃の巨人はね、漫画を全開買いしましたね、前。
あ、そうだね。なんか言ってたね。
DMM ブックスのキャンペーンで、
うん、
めっちゃ安く買えるよっていうのがあって、それで全巻買いしましたね。
なんか最終巻がもうすぐだったよね、確か。
そうそうそうそう。最終巻以外買った。
あ、いいですね、
うん。
で、東京グールは、そう。まあ、俺、リーからは全部買ったんだけど、無印のやつは買ってなかったから、最近読みたいなと思って、なんか漫画版で
。ああ、はいはいはい。
最初から、なんかコイン貯めて読めるから、
これでコツコツ貯めて。はいはいはい。うん、
そう、
なんか漫画アプリもいろいろ乱立してるからさ、
うん、
それもめんどくさいよなと思いつつ、
いやでもなんかさ、いろいろあるからこそなんかそのコインがたまりやすいじゃん、そのどのアプリでも。
ああなるほどね、確かに分散させてる。
動画見たら、そう、動画見たら1話読めますみたいなの多いじゃん。
はい、ありますね。
でもなんか回数制限あるじゃん。だから多分さ、すべてのさ、漫画アプリ入れてる人ってさ、なんかずっと漫画読んでられるよね。
確かに確かに。なるほどね。確かにその考え方もあるな。
あと、俺はどうしても続きが読みたくなったときは、
うん、
iPod Touch と iPad と iPhone 持ってるから、3台。そうそうそう。3台読み進めることあるね。
ありますね、確かに。
で、iPhone で広告見てるときに iPad で見て、で、iPad で見終わったら、iPhone で広告見るみたいな。
いや
そのサイクルで。
まあ、そういう人も現れるよね、もちろん。俺もやってたわ。やったことあるわ、それ、そういうの。
まあ、当然だよね。当然やりますよ。
まあ、やりますよね。
でも、まあ、ちょっと漫画アプリはね、本当にハマるとハマりすぎちゃうから、
うん、
控えてはいるね。あとやっぱ漫画も結構、うん、やっぱ疲れるんだよね。なんかさ、同じ種類の趣味ってさ、あんま増やさない方がいいと思うんだよね。
ああ、まあわかるわかるわかる。
なんか漫画読むのってさ、結構、まあちょっと違うかもしれないけど、論文読むのに多少近いじゃん。
まあ、読むという行為としては。
読むという行為、なんか座って。
はいはいはい。
なんか、ちょっと、そればっかしてると疲れるんだよね。
ああ、なるほど。要は仕事するときも読んで、息抜きも読んでってなると。
あ、そうそう。だからなんかこう、動くものを、動くものをゆったりと見てたりとか、あとページめくらなくていいものを、こうなんか、眺めてる。という点でアニメ、
見る。なるほど、なるほど。
いいかなと。だからその本もね、最近読めないんだよね。
ああ。
本読むのも結構もう論文と同じだから、なんか疲れちゃってさ。
確かにそれはめちゃくちゃわかるな。うん。
で、まあ実際、なんか本にめっちゃハマってた時って勉強量減るんだよね俺は。
ほうほうほう。勉強っていうのは、その本、読んでる本はどういうあれなの？
ああ、なんか例えば小説とか
でも。ああ、勉強とは関係ない感じの。
関係なくても、なんか小説読んでるとやっぱ勉強量俺減るんだよね。
なるほどね。
まあなんか、私、スタディアプリのヘビーユーザーで、はい、中学2年生からスタディアプリ使ってて。
おお。
もうずっと記録してるんだけど。
すごいね。
明らかに本が好きな時期の勉強時間の下がり具合がすごいんだよね。
ああ、でも、なるほど。
まあまあ別に。
うん。
小説読むのも勉強だし、まあ、他の本読むのも勉強になるのかもしれないけど。
うんうん、そうだね。
まあでもその分、なんだろう、数学する時間減るから、
うんうん、
まあいかんせんどういいものなのかっていう。
まあ、小説読むのも勉強っちゃ勉強だし、
いやまあねまあ、
その時の優先度的な、まあ結局はそうだね、優先度かなと思
うけど。そう。だからまあ、その、できるだけ趣味は、対局のものをしたいと思って、
うんうんうん、
まあそのランニングとかボルダリングが趣味になるんだけど。
なるほどね。確かに。
まあでもちょっとランニングとかボルダリングも疲れるから、まあちょっと研究から遠くて楽しめるアニメを見ようかなと思ってるんだけど、
うん、
結構見尽くしてきてるという。
ああ、ネットフリックス。
ああ、アマゾンプライムだね。
ああ。
やっぱね、僕のヒーローアカデミアと呪術廻戦くらい、なんか適切なものがまだないね。
なるほど。
あの二つ超適切だったな。もうこれこれみたいな。そう、こういう流れでいいんだよっていうのを。
なんか俺をアニメとかで、よく見るっちゃ見るんだけど、ネットフリックスとかアマゾンプライムだとさ、うん、一気見したくなっちゃうんだよね。
あ、なるなるなる。
だからね、そう、この日は1話だけとかいうのが多分自分はできなくて。
うん。
だからまあ土曜日のはこの時間で一気に見ちゃおうぜみたいな感じで見たりするから。
うん。
うん。だから見始めると止まらなくなるっていう怖さがあってね。そう。うん。
まあ俺も平日は見ないね。
ああ、そうなんだ。
金曜の夜とか土曜の夜とかかな。
まあいい。平日の息抜きは、ああ、ランニング、ボルダリングと。
いや、でも、なんか、その時間も最近取れてないから、もう平日は息抜きしないで、なんかずっと走ってるから、走ってるってのは、なんか研究してるから。
あ、そういう、はいはいはい。
だから、もうパンク気味だね。頭動いてない時間帯結構あるから、うん、もったいないなと思って、まあ、走るのはしたいなと思ってる。 あとね、ちょっとこれ、そう、今日なんか唐突で申し訳ないんですけど、共有したいと思ってたのが、はいはい、シンプルハビットっていうアプリ知ってる？
いやー、聞いたことないかな。
ね、これなんか瞑想系のスタートアップなんだけど、
お
迷うに走るスタートアップじゃなくて、まあ、瞑想ね。
はいはい、わかるよ。メディテーション。
そう、メディテーションの。
マインドフルネス。はい。
なんか、これね、瞑想ってさ、なんかどうやっていいかよくわかんなかったりするじゃん。なんかそういう悩みに答えてくれるアプリなんだよね。うん、で、その、まあ、これ結構いいなって思ったのが、なんか自分の状況を選べて、で、それになんか適したレクチャーを提案してくれて、例えばその、なんか仕事のお昼休憩とかだったら、
うん、
なんかその仕事のお昼休憩っていうのが選べて、そしたらなんかその、仕事のお昼休憩にはこういう瞑想がいいですよっていうなんか5分ぐらいのビデオがあって、なんかそれを聞きながら、その人がなんかその教えてくれるんだよ。今こういう風に感じましょうとか、
はいはいはいはい、
あなたがここにいていいと感じてくださいみたいな。
はいはいはいはい。
なんかその、要はできるだけ、なんかその、 まあ、要は仕事のお昼休憩って周りにもいろんな人がいたりとか、
はいはいはいはい、
まあ、それじゃ、だからそういう状況下を想定しながら、まあ、その中でもできる瞑想を、まあ、イヤホンとかつけながらなんかこうレクチャーしてくれるっていうのがすごく良くて、
うんうん、いいね、確かに。
それでおすすめだなって思ったやつです。で、なんかこんな風な感じになってるんだよね、ルーレットみたいな。
おお、
これで例えばその例えばコミュートとかを選択すると、
はいはいはい、
まあコミュートの中でその車の中ですか、バスの中ですか、歩行中ですかみたいなのが選べて、
で一つタップすると、歩行中でもできるの瞑想って、うん、あ、歩行中ならではの方法みたいなのがあるのか。
そうそうそう、
なるほどね。すごいねそれ。
あとはなんかそのビッグイベントとかの、もう選べて、例えばそのテストとかインタビューの前とか、
あー、ビッグイベントだわ、はい、
そう、なんか教授との会話の前みたいな、お、まあ、なんかそう書いてはないけど、ビフォアディフィカルトカンバセーションって書いてある。
なるほど、
なんやね、はいはい、ディフィカルトカンバセーションって思いながら
うんうんうん、
でまあそう選べて、
うん、
ちょっと、
ま
あ、やってみ
よう。いや、いいね、やってみよう。いや、確かに。
でもね、これね、うん、あのね、圧倒的に不便なのが、
ほう、
これもサブスク制なんですよ。
ん？何？
なんか、サブスク制。
あ、サブスク。ああ、だと思ったわ、正直。
あの、ね、基本的な、その、要はお昼休憩だから、なんか聞きたいとかはできるんだけど、
うん。
なんかその、それ以外に、なんか、もっとよく集中するにはみたいなレクチャーがあったりして、
うん、あ、
なんかそういうのはね、なんかね、お金かかるんですよ。だからもうね、この瞑想アプリ、なんか俺にちょっとストレスを与えてるんだがって、なんかそういうのがさ、リコメンドされるんだよ。これをやったあなたは、こういうのをやってみるといいですよ、みたいな。で、有料だったりするとさ、
うんうんうんうん、
俺がさっき瞑想して、この手に入れた優雅さをこいつ。
なるほど。
でも、なんか、友達を紹介すると2週間は無料らしいので、
はいはいはい、
だから後で招待するから一緒にやろうぜっていう
2週間無料プランみたいな、ね、有料プラン体験ってか。
で、まあその瞑想方法別に覚えちゃえばアプリいらないから。
そうだね。まあただアプリのいいのはやっぱデータがどんどん溜まっていったりして、
うん、
くことかなと思ってて、
うん、
そういうのはやっぱ魅力的だなと思うかな。ログがどんどん残ってくる。
ああ、これもね、残るんすよ。
やっぱりね、サブスク、うん、サブスクとしては確か魅力的なアプリではあるから。
だからなんかあれでしょ、その何日やったらちょっとかっこいいバッジもらえたりするとか、
そうそうそう、
なんか埋まってくのが見えるとか。
ありますね。
これもね、何回瞑想したとか何日連続とかあるんですよ、うんうんうん、こういうの欲しくなりますよね
ですよね。だからゲーミフィケーションって言って、ゲーム感覚でどんどん没頭させるみたいな設計ができてて、うん、うまいことできてますよね、サブスク系。そういうの、
そうなんですよ、うん、だからまあでもまあ無料でも多分十分楽しめる範囲であるから、まあ、皆さんにもおすすめという感じですね。
そうだね。だから今までアプリで収益化しようってやったら、アプリの中に広告をバーンって出すとか、
うん、
そういうめちゃくちゃユーザーからしてもストレスがたまるような感じだったと思ったけど、まあ、サブスクっていうのが一般的になると、うん、まあ、こういう価値提供するからサブスクしてくださいみたいな、お互い、まあ、お金は発生するけどウィンウィンな関係っていうか、成り立つから。うん。で、サブスクってやっぱ、会社からしたら年々こう、収益がどんどん蓄積されて上がっていくわけだから、やっぱ構造としては最高だなと思うかな、思うね、サブスクっていうのは。
まあね、うん、まあ、瞑想のアプリにアドなんか入れられた日には、 もう。
いや、確かに。それはめっちゃ、
無理だからね。
ストレスたまるね。
うん。
まあ、だからサブスクかーって思いながらね。
うんうんうん。
でもだからもうサブスクなんてさ、もう切りないんだよ。もう瞑想アプリにまでサブスクついちゃったらさ、もう
。いや、ほんとそうだね。
いくら使ってるかわからん。
睡眠計測とか、俺は使ってるけど、それもサブスクでやってるしね。
うん、あ、それも、いやー、なんかアプリの1回払いで済めばいいんだけどね。もうアドビも何万とかで買わせてくれればいいのに。
そうそうそうそう。そうなんだよね。まあでもね、そうだね。でも結局やっぱサブスクがよくできてるなと思うのは、一回それ契約したらどんどん機能追加とかも、
うん、
まあ、契約してればそれを使えてっていうことで、一回払いで買ったやつだと、まあ、機能、新機能とかを試せないとかがあったりすると思うんだよね。うん、まあ、例えば。
まあ、なんか、新機能にはお金かかるとかね。例えば、スイッチとかさ。
いや、
なんか最近の子供たちも大変だなと思うよ。その一回さ、ポケモンのさ、カセットじゃないけど、うん、今なんていうのあれ。
カセット、なんだろう。
ポケモンのアプリでもないでしょ。ポケモンの
ソフトっていうの。
ソフト。まあ買って、で、なんかその、新しいマップが追加されました。でもそのマップを追加するためには、なんかいくら払わなきゃいけませんみたいなのね、
うんうんうん、
でなんかスマブラとかでもさ、なんかダウンロード DLC キャラクター入れるためにはなんかお金払わなきゃいけませんって、
うんうんうんうん、
なんかその度にさ、お母さん買ってみたいな。もう今までなんかその DS のカスタなんて一回買ったらもうそれっきりでもうよかったのに。
そうだね、
うんうんうん、
大変だよな。
まあいい、そうだな、いろいろとトレードオフっていうか、まあそういうのもあると思うけど。まあ一回プラットフォーム作っておけば、まあ新機能あったらそこに課金みたいなは、割と個人的にはいいなとは思うから。そう、もう一回、例えば別のソフト買い直して手間がなくなったりして、うん。まあどんどん課金の沼に溺れていくっていう心配は確かあるけどね。
そうね。そんな感じかね、とりあえず。
そうそう。